コモコパレード。
というわけでですね、まあ忙しいですよ。まあずーっと忙しいって言ってるけども
。もうここ何週にもわたり枕は忙しいんで、おなじみの村田ラムになってますね。
でも、なんか、数年にわたり忙しいんじゃないかって気がしてきたけど。まあまあまあ。
でもなんか、レトロ始めた頃より忙しいって言いながらスタートするの、ここ最近増えてますよ、明らかに。
いや、というかね、まあやっぱりちょっと、ここの12、1、2ぐらいがちょっと、ゴミゴミ、もう、込みで。
なるほど。去年末から今年の頭にかけて、ちょっといろいろバタバタされてるんですね。
で、まあちょっと2月は、なんか、韓国も入れてしまって。
あ、そうなんですね。ははは
なかなかね、なんかね、出版の仕事あんまりやってないように見えて、意外と、なんかちょっと2個漫画の原作を始めちゃったもんで。
はいはいはいはい。
いつも、その2個漫画の原作で自分が書く漫画が2個って、まあそんなに携わらなくていい漫画の原作が1個だから、3つ漫画連載してるから、まあまあ漫画やな、と思って。
そうですね、漫画畑でだいぶ稼がれてるような、
まあ、あんま稼げてないけどな。
なるほど。
そんなには稼げてないけど、まあまあまあ、まあね、って感じで、それとなんか、いろいろその、単行本が一冊、だから一冊終わったところからもう一冊作り終わったんやけど、
はいはい、なんかね、インフルエンザと熱出した中やってるとかおっしゃってましたけど、終わったんですね、1個は。
そう、獣が怖いで、獣子はっていうのが、まあ、3月1日ぐらいに出る予定なんだけど、
はい。
まあ、それはやっと終わったんだけど、その間にちょっと、共著の単行本の一冊入れちゃって、
あー、なるほど、共著でやられるやつが、はあは
あ、それなんか6本ぐらい書かなきゃいけなくて、
ほうほうほうほう。
そのまあ、短編をね、
うん。でそれも怖い系なんですか？
それも怖い系。
ああ、なるほど、なるほど。
で、溜まってるルポが、もうどうしても書かなきゃいけないのが3本ルポがあって、って感じでございますよ。
はい、ああ、忙しい。
もうなんか、まあ、そんな感じなんだけど、
はい、はい。
なんかこう、まあ、なるべくなら家で仕事してたいんやけど、こう、某藤倉さんに誘われましてですね。
なるほど、
ま。ちょっとしかも藤倉さんと2回出かけることになって、まあ、1個はね、ちょっと毎年初詣出かけてるんやけど。
はいはいはい、カルト初詣的な。
そう、今年ちょっと2人ともインフルエンザになってたね、年末に。
なるほど、なるほど。
だから年始、ちょっと行かなかったんだけど、初詣期間には。
はいはいはい。
ただ来週ぐらいね、2月末ぐらいにちょっと2人でイベントやるもんで、フジクラムのイベントをやるもんで、それを、初詣の話をするってもう予告しちゃったから。
ああ、なるほどなるほど。
もう2月だけれども、とりあえず初詣行きましょうかっつってね、かなり遠くまで行きましたよ。名古屋、長野の端っこの方ぐらいまで行きましたよ。
長野県まで、ほうほうほう。
車で5時間。もう今ガソリン高いからね、2人で2万円もかけて行ってきましたよ。もうバカバカしい。
うわー、高っ。
まあまあ、このラジオだから別に答え言っちゃうけど、安倍晋三神社っていうね、安倍晋三の。
ああ、はいはいはいはいはいはい、なるほど。
まあそこに5時間かけて行ってきましたね。2万円
熱心な2万円5時間をかけて、
こんなにがっかりしたこともないぐらいしょぼかったな。
安倍晋三神社、
もうしょっぱかったな。別になんか悪いことは何もないんだけど、まあ祠なのよね。なんか白樺みたいなんで作られた、まあちょっと祠に写真とかいろいろちょこちょこって置いてあって、
はいはいはい、
おしまいって。でなんかちょっと近くに建てた人とかもあるんだけどさ、着いたのがもうなんか結構遅めでさ、なんか山の方だったから早く あの脱出しないと地面凍り始めんなってなって
あ、そういう感じだ、なるほど。
がもうしょうがないからもうそのまま帰ってきましたよ
え、それは計画通りなんですか、なんかちょっと混んでたりしたとかなんですか。
いや、まあほぼ計画通りでは、あの時間的にはね。
あ、なるほどなるほど。
ただ、まあ、藤倉さんは一回行ったことあったんだけど、
うんうんうん、
俺は初めてで、まあ、そのなんか 見ると 見ないで行ったのよ、全く。
なるほど、まあ、情報なしの方が、まあ、面白いだろうということで行ったわけですね。
うん、がっかりやったね。なんか去年とか結構、なんか天狗大神社とかさ、なんかその、カルトだけど、なんかやばそうなとことかさ、まあ、少なくともこう、規模はそれなりに大きいところに行ってたからさ、うん、ワールドメイドの本拠地とかさ。
はいはいはい。まあまあ、その絵面だったりとか、話す内容だったり、ネタになるようなものがいろいろ転がってるところに行ってたわけですよね、今まで。
そうそうそう。だからそれがなんかもう、うん、ええー、って感じで、がっかりだった。まあ、それで行って、で、その後になるのかな、
はい、
ちょっとなんか、まあさ、そのなんかちょっと記者会見が流行ったやんか、世間的に。
うんうんうんうんうん、10時間半記者会見とかあれのやつですな。
そう、フジテレビのやつが流行ったじゃん、なんか、
うん、うんうんうん。
でまあなんかまあフジクラムでもまあ草してたんだけどさ、なんか
はいはいはい、
おかみから情報もらってヘコヘコとやってるフリーランスどもなんて全員死ねとか言ってたんやけど、
うんなるほど、はいはいはい、
あのじゃあ行きましょうって言われてなんか
はい、はい、
村田さんにぴったりの記者会見があるので、あのもう登録してあるので行きましょうみたいな言われて、
藤倉さんから、
うん、まあまあ忙しかったんだけど、まあまあ、うん、まあね、見ながらまあ行きましたよ、まあ行くかと思って
記者会見場に。
そう、記者会見場行きましたね。あのホテルでしたね。でホテルのかなりでかい、宴会場じゃないけど、まあそういう催事場っていうのかな。
ああなるほど、はいはい
はい、あのデヴィ夫人を中心とした人たちの十二平和党って書いてワンニャン平和党というですね。
あ、なんか知ってるぞ、ワンニャン平和党って。
だからデヴィ夫人が、まあ、立ち上げたわけですよ。
はいはいはい、なんかネットのクソみたいなニュースのやつ見たぞそれ、はいはいはい。
いやでもまあクソみたいなニュースだって大手全部来てたよ一応。
あ、いや一応言うてもデヴィ夫人だしってことで。
そうそうそう、だってあの藤川っていうあのそのワンニャン平和党のブレインやってる人はだってあの、うん、石丸のやってた人やもん。
あ、そうなんですね。そう、
石丸辞めてこっちに来た人やて。うん、
なるほど。
で3時間ぐらい記者会見、まあ最初1時間半とかぐらい記者会見があって、
なるほどなるほど、
まあ、囲みといってこう、まあ、メンバーが座ってるのに横に座ってザックバランに話すみたいなの。まあ多分あの富士のがあったのからか、もうあのみんなあんま制限なく入れて、まああの申請を出した人は制限なく入れて、
うんうん、なるほどなるほど、
うん、だるかったな、
ね、今一応何にも知らなすぎたんで見てみたら12平和党と書いてワンニャンなんですね。
そうそうそうそう、
なるほど。でビスカールの代表85歳、へ
え、85歳にしては元気やったけどね。
そうですね、85なんでも、そうだよな、うちの母親が若い頃にデヴィ夫人に会ったとか言ってるから、そうだ、
いや、いつまで夫人や言うて。でだったらさ、しかもいまだにインドネシアなんだけどさ、あの人国籍がで今日本に移してんだけど、これのために。
あ、これのために、え、これちなみになんかラムさんとかが質問したら答えてくれるとかそういうやつなんですか、記者会見。
いや、もちろん質問したら答えてくれるよ、質問しなかったけど。
あ、はあはあはあ、なるほど。
でまあさ、なんかまあ話聞いて、まあどう考えても動物愛護団体に聞こえるやんか。
聞こえますね、なんか何にも知らないとそういうことなんやろなみたいな感じですね。
そうじゃないんだよな。まあ、そうでもなくはないんだが、その、やってる人が愛犬家連盟みたいなのやってる人でさ、
はいはいはい。
一緒にやってる男の人がね。で、
うん、
あのな、犬と猫だけなのよ。
あ、ワンニャン通りなんだ。
それで犬と猫は人類が始まった時の伴侶動物だから、
お、
あの殺してはいけない食べてはいけないっていうんでさ、
で、なるほど、
記者からの記者からの質問でさ、なんかクジラは問題にならないのかってなってさ、デビースカルノはもうあのはっきりとクジラは伴侶ではございませんって言って
た。あ、なるほどね、伴侶じゃないから関係ないと。
そうそう、だからね、なんか犬と猫以外は出てこないのよ。普通動物愛護団体っていうのはさ、どっちかというとさ、より豚牛鶏がさ、だって殺されてるわけだからさ、あからさまにね。
うんうん、そうだね、なんかそっちのことをなんかしようの感じするよね、動物愛護団体って。
うん、だからそれは全然なのよ、全くないのよ。一言もだって豚って単語は出なかったもん。
じゃあもうそこはどうぞ お殺しくださいということなんだ。
そう、伴侶ではございませんって。
あ、なるほどね、伴侶だけ守ろうっていう団体なんだ、これは。
だからもっと言うと、犬と猫だけを擬人化しようというか、人間に格上げしましょうっていうとやな、ある種
な。そうか、なるほど、伴侶言ってるぐらいだし、もうそのパートナーとして、この犬猫はもう人間と同格にしようってことなんだ。
だから、あ、人間ぐらいにしようって感じだね。
はあ、なるほどね。
で、だから、あのだってさ、めちゃくちゃ毛皮着とるもん、そのデヴィ夫人とか。
ああ、まあ確かに分かんないけど着てるイメージはあるな。
で、なんか4000万のイタチのさ、40匹使った。
殺してるな、イタチは。
殺しも殺したり40人分やで、そんなもの。それさ、それを着てさ、ダウンタウンデラックスとか出てるんだぜ。
うん。
だから、イタチは伴侶ではございませんとはさ、言うもののよ。
すごい、伴侶じゃない生き物に対してのもう、エグさがすごいな。
とは言うものの、のイタチとなんか猫とか、まあまあ近いやんか。なんか。
近いですね。まあ、あの、クジラと猫って言われたら、まあまああれだけど、イタチって言うとだいぶ猫寄りですよね、なんか。
うん。だから珍しいなとは思ったし、あの、まあ、この動物愛護団体とべったりひっつくこともなさそうだなというのも感じたいの。まあ安心感で。
うん。
これは動物愛護団体は、まあまあ確かにね、動物愛護団体は嫌いなんで。うん。
はいはいはい。
うん。まあだから、まあ、そこは良かったっちゃ良かったんだけど、あのこの着ぐるいどもがと思ったような。っていうか、まあまあ勝手なもんだなと思って。本当にさ、しかも猫の話題がほとんど出なかったんだよな。
ああ、まあなんか今もまあなんか見る限りそうですね、犬食禁止法を作った日本に習って、日本な韓国に習って日本も変えていこうと思ってますとか言ってた
そうですね。日本はそもそも韓国ほど犬食ってないんや。
うん、全然食ってないよ。てか韓国で犬食うってラムさんから教えてもらって、ってなったぐらいだもん。も昔の話でしょ、日本が犬食ってたなんて。
日本でも食ってますとか言い出してよ、あのそのやった なんとか池さんっていう人がさ、なんか鴨池さんだの、ため池さんだの人がさ、なんか元中国の人でさ、
あの、
まあ国籍、
あ、これかな、堀池さんか。
で今日本人なんだけど、
はいはいはい。
で、まあ実業家ですげえ金稼いで今愛犬運動してるんだけどさ、
はいはいはい、
あのお前らの国や中国や、大体犬食ってんの俺見てきたしな。で日本やで、そのバカがな、日本でも食べてますとか言い出してな、で秋田の刀剣がやってるところで負けた犬が食べられるという噂をタクシー運転手から聞きましたって、もう薄い、もう情報源が薄いよ。全然
レストランじゃない。薄いですね、それはもう薄いですね。
あとな、そんなな、土佐犬とかでもな、育てるのにめっちゃ手間と金がかかるから、負けたら食べちゃうみたいな、デスゲームみたいなことやってられてんねん。でな。
なんか、浅い薄いやつ出てきたな、うんうん。
あの、それは鹿児島の方でもありますとか、薄いねん。ちょっとや。年間何頭やねん。それで100頭食われたとして、牛とか何頭食われてると思ってんだよ。
そこはでも伴侶じゃないので見て見ぬふりをさせていただくという方針ですね。
そう、豚が何万頭食われようが伴侶ではございません。
伴侶か伴侶じゃないか強いんだなデビュー人の中で。
でさ、もう本当にでさ、で調べたんだけどさ、多分そうだというのは分かっていたんだが、一応まあ一応あえて調べたんだけどさ、うん、まあデヴィ夫人はまあインドネシアの人じゃんか、今国籍が。
はい。
あのむちゃむちゃ犬食ってある。
インドネシアも犬食うんだ。なるほどね、まあまあ食うか。
バリだけでむちゃくちゃ食ってる。お前の国でお前禁止しろよ。伴侶動物お前なんとかしてこいよお前。
確かにね、確かに自分のまず国から止めていけと。
いやそりゃそうだよ、だって日本なんて関係ねえじゃねえか、大して食ってねえんだからさ。
ね、まあまあ中国人的な人がこう入ってきたいんだろうな、日本の政界にな。
東洋経済の情報だとバリ島だけで年間7万頭が食用になってるって。
結構めちゃくちゃ多い。
結構食ってるぞバリ島だけで。そこまず禁止しろよ、だともう関係ねえんだからよ。帰れ帰れババア。
なんかでも騙されちゃったのかな。
いやどうだ、てかさ、デヴィ夫人とかってさ、そもそもなんか怪しいやんが。
うん、
なんかデヴィ夫人信頼できるみたいなさ人ってさ、よっぽどあれだぜ、なんていうのかな、あのオブラートに包んで言うと知恵遅れやで。
包んでない、包んでくれると思って安心してたら包んでない。
いやだってもさ、デヴィ夫人だとかさ、あの加納姉妹だとかはさ、もうなんか見ただけでさ、うん、ああこれはっていう感じの人じゃん。
まあまあそうですね、それはそうですね。
青汁王子だとかよ。そこら辺の人じゃんか。
まあ、そことなんか中国のなんか金持ちと組んでワンニャン島で政治入ってくって、まあまあまあなるほどって感じのね。
そうなんだけど、別にな、まあそれは好きにしたらええけど、なんかそワイン州なんでしかも。
ああなるほど。
で結構議席取るとか言っててさ、いやいやいや取れねえだろう。
何をもって取ろうとしてるんだろうな。なるほどね。
っていうかだってそのさ、まあ、Y 州だったら、まあ、NHK 党とかがそうなんだけどさ、 NHK なんか壊すみたいなの、
うんうん、
でもなんかみんな NHK に対してはなんか憎しみとか恨みとかがあるからさ、
はいはいはい、
なんか少々こうバカが入れてもしょうがないなと思うけど、
うん、
犬肉はな、そもそも、あ、まあ、うん、まあ、うん、で、あんまりだと犬飼う人減ってるしな。
ああ、その不景気とか、そういうことですか？
うん、でもやっぱ猫に流れてるよね。
あ、シンプルに、まあ、みんな犬より猫って感じになってるってことか。なるほど、なるほど。
が多いよね、今はね。
うん、でもまあ、確かに、犬より猫を飼ってるってのが多い。ような気はしますね、普通に。
うん。あと猫食ってるなんて聞いたことねえからな、あんまり。
本当に猫食ってるみたいな、わかんないですけど、国とか民族とかいたらもっと叩かれそうですけどね。
まあ中国、韓国は食うは食うんだけど。
あ、猫も食べられるんですね。
うん。なんかメニューに虎って書いてあったら大体猫だったりするんだけど。
あ、そういうことなんだ。なるほどなるほど。
まあ、韓国はそこそこ食うは食う。てか、まあ、韓国ってさ、あ、韓国、ごめん、中国ってさ、まあ、食うは食うんだよ。うん、まあ、中国って、ものすごい飢餓状態になったことがあるからさ。
はいはいはい、はい。
食うものは食うよ。
まあね、それはもう どの国ももしかしたらすごい飢餓状態になったら目の前に食えるも食うのかもですけど、なるほどなるほど、 そこからの流れで猫も中国は食う文化はあるということなんですね。
まあ、中国は大体のもん食うよなっていう、うん、
確かに、あの、何でしたっけ、チャイナタウンできた時、あのヨーロッパのどっかの町の鳩が消えたと思ったら中国人がみんな焼いて食ってたって話ありますしね。
うん、結構まあ60年ぐらい前に大飢饉やってるからね、中国って最近なんだよ結構、うん、俺が生まれるちょっとぐらい前に大飢饉だったわけだからさ、
うんうんうん、確かに確かに、
そら食うって犬とか何でも、でだからそれで北京の方となんか南部とあんま仲良くないんだよ。
ああ、ははは、
というかだから結構南部って何でも食わなきゃいけないような状況だったんだけど、
うんうんうん、
北部はまあまあ余裕があったし、まあ、北部のせいで危険になってるからね。
うんうんうんうん。
だから南部はやっぱ恨みがあるからさ、その犬肉食うなよとか南部北部は言っても絶対に聞かないよね。
まあお前らの、そのお前ら味わってみーってことですね、それを。
いや、てかまあそもそも仲良くないんだよ、南部と北部は全然。
うん、うんうんうん、なるほどなるほど、はい。
だからまあ中国は絶対にやめないっていう感じはあるけどね。
ああ、韓国とまた違って。
そう、韓国はもうや、まあ若い子はもうそもそもやめたいっていう気持ちがあったし、
うんうんうんうん、
なんか恥ずかしいだとかさ、
はいはいはい、
そまあ今の若い子はちょっとやっぱ日本に対してもそのだんだん見方も変わってきてるからさ、
うんうんうん、
そのあの憎しみたいな人が減ってるからさ、やっぱりまあお
互い確かにそうですね、はい、
だまあでも犬肉食べてると思われるのは恥ずかしいってやっぱ思うやろうから、やめてほしいと思ってる人が多かっただろうから、まあそれはまあなくなるのは自然な流れだと思ったけどね。
うん、
うん、でもまあ中国はみんなたなんかな、全然楽しそうに食ってるしな。
ああ、なるほどね。
でな、その記者会見でなんかハリウッドの反応を見てくださいとか言ってさ、お、まあ、誰だか分かんなかったけど、なんか男優女優みたいなのがさ、中国で犬がひっ捕まってさ、こう焼かれたりしてる映像を見ながらさ、こうショックを受けた顔して涙ぐんでハーってなってこうなんか彼らの犬の犬、まあ犬、彼らって犬のことね、
ああ
彼らを殺さないでください、彼らの皮を生きたまま剥がないでください、彼らを煮込まないでください、彼らを食べないでくださいなんかって言っててさ、白人が、
あれ、
はい、お前らがネイティブアメリカンにやったことって
確かにね、
広島焼きやったやないかお前らついでに猫も犬も焼けとるわボケ
確かに、そう忘れたのってなりますよねもっと焼いてる、
人を殺して人を焼いとる犬なんかどれもええ
確かにもう犬猫の伴侶じゃなく人自体焼いとるからね
人を焼いとる、そんな擬人的なもんじゃないや、人間を焼いとるお前ら
確かに、
まあお互い様やけどね、うちらもそうやけどね、ただまあ、う
ん、まあまあなんかでもあれっすね、ほんとなんかあの映画の CM みたいな、そんなムービー撮ってるんですね、なんかこう泣けましたみたいなあるじゃないですか、なんか言わされるやつ、うん、
家畜ではなくペットなのですって一緒やろ別にそらいや、まあ、撮られた側はびっくりするかもわかんないけど、でもクーロン黒沢さんにあのどこだったかな、ベトナムかフィリピンであのペットをさばいてる少年の映像を見せてもらってちょっとおもろかったけどな、
あ、そういうのあるんですね、へ、
少年がタバコ、くわえタバコで普通に犬ボッコボコにしてあの茹でてバラバラにしてる動画見せてもらったけど、まあさすがにそれは濃いけどさ、まあでも食肉なんてそんなもんやで、うん、
確かに、なるほど、いやそう、あ、そういうやつね、だからワンニャンってそういうことなんだ、
まあ頭悪いよね、何言ってんだかって話で、ね、
ですね、まあでもそれを、藤倉さんとお二人で記者会見、
うん、
行かれた、
いっぱい来てたよ、でも結構催事場いっぱいになってたもん、
うーん、
大手は大体来てたよ、 産経も手を挙げてたな。フジテレビはさすがに手を挙げてなかったな。
なるほど。まあやっぱでも言うて新しい党できて政治にさ入ってくって言うからってやっぱみんな来るんですな。
来てた来てた。NHK も朝日も。
まあまあ当然といえば当然なんですけど、なんかね、そのワンニャン平和党とか言うと笑っちゃうからあれですけど、やっぱさすがに記者会見となると、あ、みんなちゃんと大きいとこ来るんだなって聞くと思いますね。聞いてないと意外と興味ない人とか、どうせそんなのまともな大人取り合ってないとか思っちゃいそうですよね。
でも名前だけだったら別に、例は新選組とかだってバカみたいな名前
なんだ。まあまあ、そっかそっか。まあそうですよね。確かに。
あんま関係ないかも、名前は。
うん。
まあなんか、まあデヴィ夫人もまあ知名度はあるからね。
な
んじゃらほいって感じではあるけど。
へえ。
まあだから
そんな85人もなってなんかしなくていいの、家で寝とったらいいのな。
いやー、まあいっぱい寄付とかしてるみたいだしな、なんかあれなんだけど。
ま
あまあまあ、別に85でやるのは別にいいけどさ。
いや、もう85になってなんか政治でなんかしようとか、もう若い子に任せたらよろしいやんと思っちゃいますけどね。
まあまあまあ、老人パワーって言うてたね。
いや、まあ、実際85って聞くまではもっと若いふうに見える人ではありますけど。
日枝さんと変わらない。
すげえな、85ってすごいな。
でもまあ、クリント・イーストウッドとかね、黒柳徹子とか90超えだからね。
あ、まあまあ確かにそう言われると、はい、そうですね。
黒柳徹子ってさ、なんかさ、まあ夢で見たんだけどさ、夢で見たってなんだよ。
夢で見たって、いや本当に本当に何ですかそれ。
なんか黒柳徹子を夢で見たんだけどさ、ジョジョの奇妙な冒険の第3部のデスサーティーみたいにさ、あの黒柳徹子の肉体があるのは胸の下の胸骨のとこまでで、下は何もなかったで。
ほんまにデスサーティーやそれ。
あの胸から上の部分だけあの椅子と融合させられてたで。俺の夢の情報によれば。
夢の情報そんなちゃんと語ってもらっても困るんですけど。
怖いと思ったもん。もう、やっぱりもう、黒柳徹子ってここまで来てるんや、と思って。
夢だから、それな。ややこしいけど。
本体、椅子の下に隠れてんだ、と思って、あの、機械が。だからなんか、なるほどな。毛量の箱の時代は。
ジョジョを見てから寝たのか、黒柳徹子を見てから寝たのか分かんないですけど、何なの、その話。
毛量の箱だと建物いっぱいやったけど、まあ、あれから結構、半世紀以上経ってるから、椅子の下に隠せるぐらいのサイズになったというか、ひょっとしてこれ NHK そのものが黒柳徹子になっているのかもしれない。
もう難しすぎる。
黒柳徹子の内臓とかが入ってるでっかい部屋があって、そこの触手みたいな感じで黒柳徹子が生えててやってるのかもしれないと思う、ね、でテレビ局間でどうやって移動してるのかな。
どうやって移動してるのかじゃないんですよ。いるんですよ。あ、
そういうことか。徹子の部屋って徹子そのものなんだ。声優風に言おうか。徹子の部屋って徹子そのものだったんだ。
まあね、でもまあまあまあまあ、徹子はまあまあ、お元気なのかもしれないけど。
徹子はもう徹子の部屋から出られないんですよ。ただその代わりずっと徹子の部屋にいる限りは120歳まで生きられます。
すげえな、すげえな、徹子の部屋。
現代の技術で。
まあね、徹子も100歳ぐらいまで徹子の部屋やりたいって言ってましたからね。
もうすごいな、生きてるだけで精一杯の年なのに。まあでもやりそうやんな。俺も黒柳徹子より絶対に長生きできるとは言い切れないもの。
確かに。え、もう90歳とかでしょ。
もう91とかじゃない。
91? ああ、すごいよね。昭和一桁ですもんね。
うん、すごいね。すごい、もう無理があるよね、ちょっとね。
うん。
いや、もう AI でええやん。
まあ確かにもう徹子さんとかにだって AI でいいかもしんない気がしてくるね。
あの世にも奇妙な物語のタモリはもう CG でええやろ。
ああの最初と最後だけ出てくるやつね。
そうそうそうそうそう。あれは
別に確かにな、あれ用のもう AI タモさん取っとけばいいよな。それで家で寝てても放送されてもお金入るシステムにすればいいのにな。
てかもう今のタモリ、今の黒柳徹子はもうジジババアすぎるから、なんか30年ぐらい前の映像をこううまいことやってこううまいことしたらいいよ。
確かにね、確かに。それこそなんかまだ若い頃のタモリのね映像で、うん、50代とかなのかな、わかんないけど40代、うん、50代ぐらいのタモリでね。
まあでもすごいね、こうやって徹子の部屋とかも終わっていったりする、まあそのうち終わるんだろうけど、
はいはいはい、
こうどんどんこうもう昭和のものがもうそろそろさすがになくなるね。
さすがに感じますね、もう昭和のものなんていうのはもう本当に消えてってる感じしますよね。
そうなんだ、でフジテレビがなくなっちゃうんだもんね。だからサザエさんもやばいってことやもんね。
あ、そうですね。まあなんか別のテレビなのかなんかが買い取ってくれない限りサザエさん終了ですよね、このまま行くとね。
まあ、サザエさん買う人って言ったら手挙げるとこはありそうやけどね。
ね、サザエさんとかちびまる子ちゃん買う人って言ったら手挙げそうっすね、単純に。
なんかしっかりとネットフリックスが手を挙げたらどうする。
いやいいんじゃないですか。いやでもまあまあ、いやいいと思いますけどね。
ほんと U-NEXT とかでもいいの。
ネットフリックスかアマプラだと個人的にはいいですけど、でも U-NEXT とかもぽいっちゃぽいなと思っちゃいますけど。
DMM がしっかりと手を挙げたらどうする。
お前かーってなるけど。
DMM は今エロいことやってないからね。
あ、そっか、エロいことはあれだもんね、
ファンザに分けたからね。
うん、
いやまあそうだけどね、まあまあね、まあでもみんな長生きするね、もうね本
当に。いやーすごいっすよね、本当。いや90歳まで生きれるっていうのがすごいよな。
いやまだ現役っていうのがすごいよな、イーストウッドとか
ね。えそうっすよね、そう普通に現場にいるわけですからね、90歳すごいよな。うちの親より二十何歳上なわけでしょ。やばいっすよね、マジで。
イーストウッドは94でまだ現役やからな。
やばいっすよね、マジで。そう考え
て94はすごいよ、生きてるだけですごいからね。
ねえ、
まあ水木さんも最後まで漫画描いてた
し、ロケ弁とか食ってるんでしょ。
いやロケ弁食わねえだろ。てかロケ弁ねえだろ。
ないか。
まあまあね、さすがに、ね、
ロケ弁的なやつ、イーストウッドないに、イーストウッドさん用みたいなやつないのかな。
まあクリント・イーストウッドに関して言うと、まあかなりあのクリント・イーストウッド組みたいになってて。まあ、黒沢組みたいな感じで、優秀なこう脚本家とかそういうのがまあ揃ってて、そのある程度その全部あのクリント・イーストウッドがやんなくてもこのある程度こうできる、そのシステム自体がもうあれですよ、まあ、だから徹子でいうとこの徹子の部屋ですよ、クリント・イーストウッドを支えている。
ああ、なるほどね。そうそうそう、まあまあまあ、でもまあそういうことか。
そうだからある程度その多分決定とかをしていったらできるようになってはいるんだと思うけど、まあ、映画ってそうですから、監督だからね、あくまで。
はい。
まあでも、まあみんな、まあギリギリまでやるはやるよね、あのゴルゴの人とかも。
いや、なんかでも、まあ、勝手なイメージなんですけど、まあ、ゴルゴの人もすごいんですけど、そのなんか、自分の家のスタジオっていうか、自分のスタジオじゃなくて、なんか、テレビ局とか、ロケとかに行ってるとすごいなって思っちゃうんですよね、なんか。
うん、だからまあ行ってないんじゃないかな、さすがに。あ、でも自分主演してたから、主演やってたやつはめちゃくちゃ行ってただろうね。
そうですよね、すごいっすよね。
いや、すごいよ。まあだから宮崎駿ももう一本ぐらい撮ってほしいよね、だったら。
まあ、撮ってほしいなと思いますけど、はい。まあ、なんだっけ、あの、運び屋でしたっけ、何年か前の。あれとかの時本当シワの数えげつなかったっすからね。
え、運び屋？
運び屋でしたっけね、なんかありましたよね、あのおじいさんがあの運ぶ。
そうそう、だってあれ全然若い頃だから、6年前だから
まだ80代とかなんでしたっけ。
6、7年前なんでまだ全然ピンピンしてますよ。
なんか退役軍人がなんか役の売人となんかがやらされるみたいなんでしたっけ、なんかありましたよね。
あれまだ若い若手の84歳の
若手の84だ86、7
です
よ、ね、まあまあまあ今から考えるとだいぶ若かったのか、あれでも
今94年だ。だってさ、もうクリント・イーストウッドはもうどこまで遡ってもおじいさんやからな。
まあね、
まだおじいさんか。だってさ、スペースカウボーイとかがもう25年前やで。
すごいよな。この人そもそもじゃあ何年現場にいるんですか。だってデビューも若いっすよね、別に。
それは若いよ、だって俳優だけどね、うん、
そうですよね。
いや、まあなんか
どこ、でも20代からやってるんだったら70年ぐらいハリウッド業界にいる人みたいなことですよね。
76年ぐらいね、一応。
うわ、えげつないっすね。76でハリウッド業界でスターってすごいな。
もうでもフィルモグラフィーでそれだから、多分早くはもっと古いよ。
あ、なるほど、ちょっとした役とか入れ出すともう80年近くなってくるのか。
54年だってデビューが、ハンギョジンの逆襲がデビューだって
。すげえ、生まれる30年以上前から、30年ぐらい前からやってるのか、すげえな。やっぱ
71年前が俳優デビュー、研究員ジェニングス役。なかなか妙に71年前なのに新しいっぽい役やってるな、ハンギョジンの逆襲。
研究員ジェニングス、すげえな。
そうだから、その後テレビ、大体テレビムービーとかにまあバーッと出ててって感じだね。で、あのローハイドっていうドラマのあれでもすごいよ。もうローハイドのさ、ドラマがさ1959年から65年なんだけどさ、
はい、
その時にもうすでに吹き替えが山田康雄やねんな。
すげえな、もうそこから山田康雄なんだ。
そうそうそう、
ダーティーハリーからとかじゃないんだ。
そうそうそう、1959年からもう山田康雄なんだよね。
すごっ、そう考えると山田康雄もすごいけど、そうなんだ。
最初の頃はね、ナヤゴロウとかもやってる、とっつぁんだね。
あ、そうなんですか。ナヤゴロウって、銭形のとっつぁんがやってるんだ、最初の頃は。
うん、やってたみたい、最初の頃は。
まあまあ、でも、ちょっとガラガラ声でダンディーだから、まあ、合いそうっちゃ合いそうっすけど。
うん、まあ、で、夕日のガンマンぐらいからもう山田康雄、バーって山田康雄だね。
固定になっていくんだ。なるほどなるほど。
まあまあまあ、かなり、まあだって最後の方まで山田康雄だったんだ。あのあれが山田康雄だったのを覚えてるけどね。あの許されざる者が山田康雄だった。
ああ、許されざる、ああ、なるほどなるほど。
この間久しぶりにガントレット見たらつまんなかったな。あれって、こんなつまんなかったっけって、なんか、
おやおやってなる。
なんかさ、やっぱりさ、不用意にさ、人に勧めちゃいけねえなと思ったな、やっぱあの、小学校の時みたいな顔さ、なんか、小学校の時の思い出でさ、勧めるとさ、はいはい、あの、思ってるより面白くないから気をつけろっていうのあるよね。
やりますね。なんかもう自分も何十年も見直してないくせに、とんでもない、今見ても絶対名作だからみたいなトーンで言って失敗することってありますよね、う
ん、だってガントレットって77年だからさ、俺5歳の時だからさ、なんかテレビで見てる、だって俺10歳とか前後やと思うんだよな。
なん
か10歳前後の時の俺が見た面白さと絶対違うもんな。ね、あと僕は40分になっちゃった。やめるか。
あら。
やめるか。はい。じゃあまたなんかこんなね、ちょっと映画の話でもしつつごまかしますか。
はい。
来週はごまかしますか。でも今週。
来週もごまか。
来週のごまかす話は来週すればいい。切ってからすればいいよな。はい。じゃあさようなら。はい。
さようなら。